新居浜市声の姿勢だより、令和4年2022年6月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。日ごとに暑さが増してきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは6月号の声の姿勢だよりをお届けします。はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所休日夜間33の5151、上下水道局6号の1331、上下水道局休日夜間6号の1334、別紙山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、消防本部34の0119、消防テレフォンサービス33の6800、ふれあいプラザ35の2940、内科小児科休館センター32の5658、新居浜市障害者福祉センター33の3341。
人口と世帯数、令和4年4月末日現在、人口115,920人、前月比マイナス132人。内訳、男55,892人、マイナス28人、女62,800人、マイナス104人。世帯57,682世帯、プラス75世帯となっております。表紙、地域活性化のため株式会社愛生電工西原雄也代表取締役が、株式会社宇和島プロジェクトや県の協力を得て大島沖で養殖を始めたサーモンの命名披露試食会の様子です。市も連携し特産品化を目指します。
今月号の主な内容を紹介します。 1. 安心な医療制度を守るため、安定的な国民健康保険運営を。 2. 直接搬入ごみ、大型ごみ個別収集の処理が令和4年10月から有料になります。 3. 安全安心な水環境を未来の子どもたちへ。 4. 新型コロナワクチンのご案内。 5. 飼い犬猫のマイクロチップ義務化。 6. 市政ニュース 6-1 令和4年度市県民税に関するお知らせ。 6-2 特定健康審査を受けましょう。 6-3障害者・障害児総合相談窓口。7、町の話題。7-1、新居浜ワクワク春祭り。7-2、絶滅危惧種の生き物に興味津々。8、新居浜市議会だより。9、保険の窓口。10、お知らせ。10-1、各種のお知らせ。10-2、ゴミ休業日。11、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。12、休日診療カレンダー。13、新居浜の玉手箱。14、新刊案内。終わりの挨拶。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1、安心な医療制度を守るため、安定的な国民健康保険運営を。国民健康保険料率を複数年かけて見直していきます。 国民健康保険は、社会保険や共済組合などの公的医療保険に加入されていない人を対象とし、加入者の皆さんが保険料を出し合い、国・県の負担金を合わせてお互いを助け合う制度になっています。また、平成30年度から県が保険者として財政運営を行っており、市の国民健康保険として国・県から求められている赤字解消及び将来的に予想される保険料率の県内統一に向けて、急激な負担増とならないよう配慮し、複数年かけて保険料率の見直しを行っていきます。県内の保険料の比較と増え続ける医療費。市の国民健康保険事業は、県内他市と比較すると、1人当たりの年間保険料は最も低くなっており、医療費は県内他市町と比較しても高い水準にあることから、国民健康保険料を抑制するため、市税などの一般会計から不足分を補っているのが現状です。また、加入者の高齢化や医療の高度化などにより、医療費は年々増え続け、国民健康保険の支出を増加させる要因となっています。平成25年度の1人当たりの医療費は38万9千円でしたが、令和2年度には44万1千円と約5万円も増加となっています。医療費削減のため、ジェネリック医薬品の利用や生活習慣病予防などへのご協力をお願いします。令和4年度の保険料率は？保険料は加入者が病気や怪我をした時の医療費の財源となる医療分、加入者全員が対象、後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金等分、加入全員が対象、介護保険制度を支えるための介護納付金分、40歳から64歳までの人が対象で構成されています。なお、保険料は4月から翌年3月までの1年間分を7月に決定し、7月中旬に納付義務者である世帯主の人へ決定通知書をお送りします。令和4年度国民健康保険料率表より、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の1世帯あたりの平等割と1人あたりの均等割、所得割をそれぞれお知らせします。医療分の平等割は17,600円、令和3年度は17,100円、均等割は25,200円、令和3年度は24,500円、所得割は 9.09%、令和3年度は 8.98% です。後期高齢者支援金等分は、平等割は5,200円、令和3年度は5,100円、均等割は7,400円、令和3年度は7,330円、所得割は 2.67%、令和3年度は 2.59% です。介護納付金分は、平等割は3500円、令和3年度は3350円、均等割は7200円、令和3年度は7000円、所得割は 2.12%、令和3年度は 2.08% です。合計、平等割は26,300円、令和3年度は25,550円、均等割は39,800円、令和3年度は38,830円、所得割は 13.88%、令和3年度は 13.65% です。どれくらい増えるの？モデルとして、夫婦2人ともに65歳以上の世帯では、令和3年度保険料は 65,370円、令和4年度保険料が66,800円、増加額が1,430円です。なお、夫の年金は約172万円、妻の年金は約123万円です。保険料は世帯の所得、年齢、人数などの構成により変わります。お問い合わせは、国保課電話 65-1230 までどうぞ。
2. 直接搬入ごみ、大型ごみ個別収集の処理が令和4年10月から有料になります。全国的には、施設への直接搬入ごみや大型ごみ収集は有料が一般的ですが、市ではこれまで無料で処理してきました。しかし、ごみ量は全国や愛媛県の平均より多く、さらに増加傾向で差が広がっている状況です。このままでは、今後ごみ処理にかかる負担は増大していくばかりです。ごみを減らすことによって、処理経費を削減し、持続可能なごみ処理を実現するため、今回、家庭ごみの一部を有料化し、ごみの減量に改めて取り組んでいきます。ポイント1、全国・県平均よりもごみの排出が多い。市では、全国や愛媛県の平均と比べ、1人1日あたり150グラム、茶碗1杯分も多く出している計算になります。このままでは、将来のごみの適正処理が危ぶまれます。ポイント2、ごみ処理には多くの経費がかかっています。ごみの処理には年間約15億円の経費がかかっています。施設の建設費などは除く。1人当たりにすると年間1万2000円から1万3000円程度になります。また、近い将来予想されるごみ処理施設の更新には巨額の費用がかかります。今、ごみを減らしコンパクトな施設にしていくことが将来のごみ処理経費の削減につながります。有料となるごみ処理方法。1. 直接清掃センターや最終処分場の施設へごみを運び入れる。2. 市の大型ごみ個別収集事業を利用する。なお、10月以降は手数料券を購入して持参しないと施設にごみを持ち込むことができなくなります。また、大型ごみでは手数料シールを貼っていないものは収集できなくなります。どうなるの？ごみ処理の有料化 Q&A。 いくら必要になるの？次の手数料が必要となります。清掃センター最終処分場に直接搬入するごみ、50kg まで500円。手数料券が必要です。50kg を超えるときは、10kg ごとに100円。家庭系ごみ、事業系ごみともに同じです。大型ごみの個別収集、電話申し込み、1点につき200円、手数料シールが必要です。家庭系ごみのみ対象です。手数料はどうやって払うの？直接搬入の手数料は、施設にごみを搬入する前に手数料券を市の指定する取扱所で事前に購入することで、手数料の支払いとなります。ただし、直接搬入したごみが50kg を超えた場合は、超過料金を施設出口にて追加で現金で支払うこととなります。大型ごみの個別収集の手数料は、市が回収に行く前に手数料シールを市の指定する取扱所で事前に購入することで手数料の支払いとなります。手数料券を買わずにゴミを施設に持っていくとどうなるの？手数料券がなければ施設でゴミを捨てることができませんので、手数料券の取扱所にて手数料券を購入後に再度施設受付に並び直すこととなります。清掃センターなどの施設では手数料券は購入できません。手数料券には搬入届出書が一体となっていますので、事前に記載しておくことでスムーズに受付を済ませることができます。届出書は事前記載をお願いします。大型ごみの回収を9月までに申し込んだけれど、 改修は10月以降になると言われました。これは有料化の対象となるの？はい。手数料が必要な有料化の対象となります。ゴミの減量を目的とした有料化ですので、10月以降に改修となる大型ゴミは、申し込みの時期にかかわらず有料となります。手数料券、手数料シール取扱所について。手数料券、手数料シールの取扱所は、決定次第ホームページなどでお知らせします。お問い合わせは廃棄物対策課、電話 65-1252 までどうぞ。
3. 安全・安心な水環境を未来の子どもたちへ。25年ぶりに水道料金、12年ぶりに下水道使用料を令和4年10月から改定します。上下水道局では近年の人口減少などで料金収入が落ち込むことに加え、老朽化の進む施設の更新や大地震に備えるための耐震化など多額の費用を要し、厳しい経営状況となっています。そのため、審議会などにおいて検討を重ねた結果、将来にわたる安全・安心なサービスを持続していくため、令和4年10月分として請求する水道料金・下水道使用料から改定することになりました。改定後も安い料金を維持。水道料金は平成9年から25年間料金を据え置いてきましたが、平均 32.8% の料金改定をすることとしました。改定後も全国的に安い料金で、標準的な使用の目安とされる家庭用20立方メートルの料金は、県内11市で最も安い料金を維持します。下水道使用料についても、平成22年から料金を据え置いてきましたが、平均改定率は 8.7% で、改定後も同程度の事業規模の類似団体と比べて安価な状況です。料金の仕組みは、基本料金は契約するすべての人たちが負担する料金で、一定量までの水道使用料が含まれています。重量料金は使用した水量に応じてかかる料金です。基本料金に含まれる水量を超えた分から使用量に応じて算出されます。下水道使用量は上水道の使用水量を汚水排出量とみなして計算されるほか、使用する人数により算定する方法もあります。改定前後の水道料金、下水道使用料。水道料金、税抜きです。用途、使用料、改定前、改定後の順でお知らせします。家庭用、集合住宅用、10立方メートル未満の料金、0から7立方メートル、715円が951円に、8立方メートル、755円が1004円に、9立方メートル、795円が1057円に、基本料金、10立方メートル、835円が1110円に、重量料金、1立方メートルにつき、11から20立方メートル、100円が133円に、21から40立方メートル、120円が172円に、41立方メートル以上、145円が185円に、業務用、基本料金、10立方メートル以下、1545円が1785円に、重量料金、1立方メートルにつき、11から20立方メートル、100円が180円に、21立方メートル以上、145円が185円に、大口用、基本料金、300立方メートル以下、32,345円が45,300円に、重量料金、1立方メートルにつき、 145円が185円になります。下水道使用料、税抜きです。用途、使用料、改定前、改定後の順でお知らせします。一般汚水、基本料金、10立方メートル以下、950円が1100円に。重量料金、1立方メートルにつき、11から20立方メートル、130円が140円に。21から50立方メートル、175円が185円に。51から100立方メートル、200円が210円に。101立方メートル以上、215円が220円になります。料金はどうやって算定されるの？2ヶ月に一度、定例日5日から14日の間に検診し、その水量を2で割って1月分を算定しています。検診は2ヶ月に一度ですが、料金の請求は毎月です。2で割り切れない場合は、後半の1ヶ月に1立方メートルを加算します。いつから新料金になるの？10月使用分からです。なお、上部、川西、川東地区とも、10月分新料金は11月末の支払いになります。お問い合わせ先、料金改定に関すること、水道・下水道の経営に関すること、企画経営課、電話 65-1330、水道料金・下水道使用料の納付に関すること、使用開始・中止など、各種届出に関すること、お客様センター、電話 65-1331 までどうぞ。
4、新型コロナワクチンのご案内。4回目接種。現時点で得られている科学的知見などにより、6月中旬から4回目の接種を開始する予定です。対象は、3回目接種から5ヶ月以上経過した人のうち、1、60歳以上の人、2、基礎疾患がある18歳から59歳の人、その他、重症化リスクが高いと医師が認める人になります。1に対しては、接種可能時期に合わせて接種券を送付します。2の場合は、申請のあった人へ接種券を送付する予定です。詳細は、市ホームページなどでお知らせします。予約は、コールセンター、電話、0120-040-439。お問い合わせは、新型コロナワクチン接種推進グループ、電話 65-1522 まで。
5、飼い犬、猫のマイクロチップ義務化。6月1日から動物愛護法改正に伴い、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫についてマイクロチップの装着が義務化されます。一般の飼い主は努力義務。つまり、法施行後に店舗などで購入した犬や猫にはマイクロチップが必ず装着されているため、飼い主になる際には名義変更登録が必要となります。今飼っている犬と猫への装着を検討する場合は、動物病院で施術後、指定登録機関に登録申請を行ってください。後日、登録証明書が交付されます。マイクロチップとは？マイクロチップは、直径2ミリ、長さ12ミリ程度。最近は、直径 1.2 ミリ、長さ8ミリ程度が主流。の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字 ISO 規格の個体識別番号が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。どこで装着できる？動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って 皮下に埋め込みます。一度体内に埋め込むと、首輪や名札、鑑札のように、外れて落ちたりなくしたりする心配がないため、半永久的に読み取りが可能な身元証明になります。品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。マイクロチップ装着後は証明書が発行されます。飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要となりますので、大事に保管してください。登録手数料。マイクロチップ装着の登録にかかる手数料については、環境省のマイクロチップ指定登録機関、公益社団法人日本獣医師会に支払うことになります。登録、変更登録手数料。オンライン申請300円、紙申請1000円。登録証明書再交付手数料。オンライン申請200円、紙申請700円。なお、登録事項変更、住所変更または死亡届は無料です。装着するメリットは？自宅からもしくは散歩中に亡くなってしまった飼い犬、飼い猫を市役所や警察が保護した際、マイクロチップリーダーで読み取った情報から飼い主がわかるため、飼い主の元へ戻る可能性が高まります。特に災害時には飼い主とはぐれてしまうペットがたくさんいます。今後起こりうる災害に備え、早めの対策をしておきませんか？私たちの身近な存在である犬や猫、ただ可愛がったり敬遠したりするのではなく、人も動物も安心して暮らしていくためにできることを考えてみませんか？お問い合わせは環境衛生課電話65-1512。
6、市政ニュース。6-1、令和4年度市県民税に関するお知らせ。市県民税の納税通知、納付方法などについてお知らせします。通知・納付方法。市県民税の納税通知書はその人の納付方法によって異なります。納付方法は3つの方法に分かれます。 1. 給与所得者で市県民税が給与からの特別徴収、給与天引き、特別徴収の納税通知書を勤務先の事業所を通じてお届けします。事業所には5月中旬頃に送付しています。2. 年金特徴、年金からの天引き。対象者は次の通りです。令和3年度から年金特徴が継続している人。基準日、令和4年4月1日の時点で新たに65歳となった人。年金特徴開始の年となりますので、年税額の半分は普通徴収、個人納付で納め、残り半分は令和4年10月から年金特徴となります。ご注意ください。給与と年金それぞれから市県民税が特別徴収される人には別々の通知となります。3. 普通徴収、個人納付。対象者は次の通りです。営業や不動産など給与以外の所得がある人。基準日、令和4年4月1日の年齢が65歳未満で年金収入がある人。納税通知書は6月中旬に発送します。主な税制改正。令和4年度の市県民税から適用される主な税制改正は、住宅ローン控除の特例の延長、特定配当などおよび特定株式など譲渡所得金額にかかる申告手続きの簡素化の2点です。市民税課電話65-1224まで。
6-2 特定健康審査を受けましょう。
市では新居浜市国民健康保険に加入している40歳から74歳の人を対象に特定健康診査を実施しています。すでに高血圧や糖尿病治療中の人も受診対象です。体の状態を知るためにも年に一度は必ず受けましょう。検診の内容、診察、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、脂質、血糖、肝腎機能、尿酸など。なお、集団検診では希望者に心電図、眼底貧血検査を実施しています。検診を受ける際のお願い。当日の朝、必ず体温測定など体調の確認をしてください。体調不良の人は受診を控えてください。受診時はマスクの着用をお願いします。その他、今年度新たに新居浜国保に加入した人も受診できます。国保課で受診券を申請してください。検診は1年に1度です。年度内に2回受診した場合は、検診費用約1万円が全額自己負担となります。特定健康診査の対象者、場所などを集団検診、個別検診別にお伝えします。対象者は、集団検診、個別検診とも40歳から74歳の新居浜国保加入者です。実施場所は、集団検診は保健センター、公民館など、個別検診は委託医療機関です。実施期間は、集団検診は集団検診カレンダーに記載、個別検診は令和5年3月31日までです。なお、集団検診カレンダーと市内委託医療機関一覧は受診券に同封しています。持参物は集団検診・個別検診とも特定健康診査受診券と保険証です。個人負担金はいずれも無料です。なお、集団検診では同時にがん検診も受けられます。1ヶ月前を目安に予約が必要です。県後期高齢者医療被保険者が受けられる無料の検診があります。後期高齢者健康診査、対象者75歳以上の人、65歳から74歳で一定の障害があり、後期高齢者医療保険に加入している人、病院や診療所に6ヶ月以上継続して入院している人や、障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設などへ入所者、入居している人は対象外です。検診の内容、診察、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査など。実施場所、委託医療機関、その一覧は受診券に同封しています。予約が必要です。なお、集団検診会場では受診できません。実施期間、6月1日水曜から令和5年3月31日金曜まで。受診券申し込み先、国保課。歯科口腔健康診査。後期高齢者健康診査の対象者は、後期高齢者歯科口腔健康診査も受診できます。詳しくは、県後期高齢者医療広域連合、電話 089-911-7739 までお問い合わせください。以上、特定健康診査、後期高齢者医療被保険者の無料検診についてのお問い合わせは、国保課電話 65-1219 までどうぞ。
6-3 障害者・障害児総合相談窓口。障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう相談支援事業を実施しています。障害のある人の福祉に関するさまざまな問題について相談に応じ、情報の提供や障害福祉サービスの利用支援などを行うほか、権利擁護のための援助を行います。 相談支援事業は市内6事業所で実施しています。委託相談支援事業所1支援センターあゆみ園、電話 33-4655 2新居浜市社会福祉協議会障害者相談支援事業所 37-0702 3生活支援センター若葉 32-5630 4正木育成園 41-6191 5どんでんどん 40-8716 6真心の会 47-6682 これらの事業所での相談業務のほか、研修会の開催や障害を理解するための啓発活動なども行っています。また、毎月地域福祉課で総合相談窓口を開設し、市民の皆さんの相談を受け付けています。毎日の生活を送る中で、不安なこと、困っていること、わからないことなどをお話しください。日時、毎月第2金曜、午前10時から正午まで。場所、地域福祉課14番窓口。担当、市委託相談支援事業所相談支援専門員。問い合わせ先、相談支援事業所どんでんどん。電話 40-8716。なお、予約不要、相談無料、秘密厳守となっています。令和4年度実施日。6月10日、7月8日、8月12日、9月9日、10月14日、11月11日、12月9日、令和5年1月13日、2月10日、3月10日。お問い合わせは地域福祉課、電話65-1237までどうぞ。
7、町の話題。7-1 新居浜ワクワク春祭り。ドーム新居浜での恒例イベント春は子ども天国をリニューアルした新居浜ワクワク春祭りが開催されました。赤金ミュージアムでは昆虫選抜選挙、デジタル飛び出す昆虫展 AR など多彩なイベントを実施、市内各地で子ども太鼓台が運行されるなど春の訪れとともに、市内に笑顔が溢れました。7-2、絶滅危惧種の生き物に興味津々。四国の水辺から姿を消しつつある生き物を紹介する、四国の水辺の絶滅危惧種展が和栗江新居浜で開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。和栗江新居浜の開館1周年記念イベントとして実施、会場には水槽がずらりと並び、アカメやタガメ、石土山椒魚など、希少な水辺の生物約20種類が展示されました。子どもたちは日頃目にすることのない珍しい魚や昆虫に興味津々。食い入るように水槽を見つめ、絶滅の危機に瀕した生物を観察していました。
8、新居浜市議会だより。新居浜の未来を考える会代表質問、米谷和幸議員、40分。市民の足となる公共交通について現状と課題問い、多数の高齢者などが利用しているお出かけタクシーが川西地区で利用できないのは公平さを大きく欠いているのではないか。答え、川西地区においても一部バス交通空白地帯が存在し、デマンド交通の導入を求める声が多くあることは認識している。公共交通の見直しの中で、新たな公共交通の導入に向けた協議をしており、早期の実現に向けて取り組みを進めたい。公明党議員団、高塚博義議員、30分。防災行政について、避難所開設状況の周知。問い、大規模災害時は、多くの避難所で混乱が生じる恐れがある。大規模な地震などで緊急避難が必要な場面では、避難所の混雑状況など、 市民への多様な情報発信を行うべきでは。答え、避難所開設状況はテレビ、ラジオ、ウェブサイトなど各種媒体で配信している。また、市公式 LINE では地図上に降雨量、水位、河川カメラの画像に加え、避難所開設情報の表示が可能であるが、避難所の状況までは表示できない。多種多様な伝達手段を確保し、円滑な避難の一助となる環境整備に努めていく。
旧保健の窓口、一日人間ドック、年に1回は受診しましょう。血液検査、各種がん検診、腹部超音波検査、心電図、視聴覚検査ほか、対象40歳以上、国保被保険者、後期高齢者医療被保険者及びその他の保険加入者のうち、検診を受ける機会がない人、日時6月6日月曜日、14日火曜日、22日水曜日、28日火曜日、場所新居浜市医師会館。申し込み保健センター予約が必要です。料金11,000円、市が約30,000円負担。なお赤金ポイント100ポイント付与事業です。心の相談、ズームでの相談も可能です。心の悩みや不安の相談に臨床心理士が応じます。日時6月17日金曜日午前9時半から11時半まで。料金は無料です。場所申し込み保健センター、予約が必要です。定員2組程度です。お問い合わせは保健センター電話35-1070までどうぞ。
10お知らせ。10-1各種のお知らせ。 J アラートを通じた緊急地震速報訓練を実施します。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかです。短時間で慌てずに身を守るためには、あらかじめどのような行動を取るかを知り、実際に行動を取って経験しておくことが大切です。訓練日当日は自治会や公民館などのスピーカーから緊急地震速報が放送されます。防災ラジオをお持ちの人はラジオが自動起動しますのでご確認ください。日時6月15日水曜午前10時ごろ。お問い合わせは危機管理課電話65-1282までどうぞ。投票所の変更について。第30投票区は令和4年に予定している参議院議員通常選挙から投票所の場所が変更になります。参議院議員通常選挙は7月頃の予定です。投票日には忘れずに投票しましょう。また投票日当日に仕事や用事がある人は期日前投票を利用しましょう。対象地区、萩生、壇ノ上、岸の下。今までの萩生保育園萩生1091-1から JA 愛媛未来上部西支所萩生1168-1に変更になります。お問い合わせは選挙管理委員会事務局電話65-1311までどうぞ。
イベント、小惑星探査機はやぶさ2帰還カプセル&リュウグウのサンプル特別展示。2020年12月6日に帰還した小惑星探査機はやぶさ2のカプセルと小惑星リュウグウのサンプルの実物を展示します。パネルではやぶさ2の成果も紹介します。日時6月10日金曜日、11日土曜日午前9時15分から午後7時45分まで。この2日間は閉館時間を延長しています。6月12日日曜日、14日火曜日午前9時15分から午後5時15分まで。場所、県総合科学博物館オリエンテーションルーム。なお常設展示観覧券が必要です。また 観覧希望日の前日午後5時までにホームページより事前申し込みが必要です。お問い合わせは県総合科学博物館電話 40-4100 までどうぞ。 10-2 ゴミ休業日。ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、5日、19日、26日、いずれも日曜日、12日日曜日は施設への自己搬入のみ可能です。29日水曜日、30日木曜日は清掃センターの施設点検のため燃やすごみ以外は搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時半から午後4時まで。大型ごみ受付、会長日の午前8時半から午後4時まで、電話 31-5300。 なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。ごみはごみステーションのルールを守り、収集日当日朝7時半までに出しましょう。
11、別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。紙はこんなにくちゃくちゃだけど。白線社、吉武信介へ。こんな時代だからこそ、日常の小さな幸せを見つけよう。子供も大人にもおすすめの絵本。長寿の体幹トレーニング。大和書房。沢木和孝著。一日一分でできる。正しい姿勢と動きを取り戻そう。他300冊。別紙道山に関する本の解説講座。別紙道山を読む。第2回。雑誌。トーナル。東京大学蔵。日時、6月5日日曜日、午前10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は60人です。無料ですが、申し込みが必要です。講師、坪井理一郎、元別紙道山文化遺産課長。お申し込みは、図書館窓口か電話で受付しています。新ガラクタ講座第22回全米トップ1ヒットの歴史その3。日時6月26日日曜日午前10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は20人。無料ですが申し込みが必要です。講師横江邦明元図書館長。お申し込みは図書館窓口か電話で受付しています。雑誌スポンサー募集。雑誌コーナーの充実を図るため、雑誌の購入代金を負担してもらう雑誌スポンサー制度を実施しています。スポンサーの範囲、企業・団体など個人を除きます。提供雑誌、図書館が作成したリストから選択。提供期間、1年単位、随時受付。支払い方法、スポンサーが直接書店に支払い。スポンサー特典、提供雑誌の最新号カバーの表面と雑誌下の扉にスポンサー名を表示、提供雑誌のカバー裏面に広告チラシを掲載。お話し会、多目的ホール。0歳から3歳児対象。6月2日木曜日、午前10時30分から11時まで。幼児対象、6月8日、22日、いずれも水曜日、午後3時30分から4時まで。小学生対象、6月18日土曜日、午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、6月21日火曜日、午前11時から11時30分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、 6月1日水曜日午後3時30分から4時まで。幼児対象、6月15日水曜日午前10時から10時30分まで。開館時間、火曜日から土曜日は午前9時から午後7時まで。日曜祝日は午前9時から午後5時までです。6月の休館日は6日、13日、20日、27日のいずれも月曜日と30日木曜日の月末整理。お問い合わせは別紙道山記念図書館電話32-1911。ホームページアドレス http://lib.city.niihama.lg.jp。
12. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間、午前9時から午後5時まで。5日日曜日、号の矢野整形外科医院、電話67-1753。12日日曜日、高田の今中クリニック、33-5388。19日日曜日、号の谷脳神経外科内科物忘れクリニック、46-1325。26日日曜日、北内町の田坂外科医院、41-7055。内科小児科、診療時間、内科小児科、月曜日から土曜日、午後8時から11時まで、日曜日祝日、午前9時から午後5時まで。なお、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にてお問い合わせください。小児科専門医、火曜日、木曜日、午後11時から翌朝6時まで。月曜日、水曜日、金曜日、土曜日、午後9時から翌朝6時まで。日曜日祝日、午後6時から9時まで。なお、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次から救急医療情報から休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52 市役所南側、電話32-5658。なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
13、新居浜の玉手箱、ボリューム35、昭和35年の出来事。昭和35年4月、県内で初めての私立高校、平成2年県立へ移管として、新居浜市立商業高等学校が開校しました。10月には、上部地区の行政防災の拠点として、上部支所及び消防署上部出張所が設置されました。また、この年は、国内では NHK や民放4社において、カラー放送が開始された年でもあり、テレビ、冷蔵庫、洗濯機が三種の神器と呼ばれるようになりました。本市でも待望の NHK 新居浜総合テレビ局、南海放送新居浜テレビ局が開局となり、市民の文化向上に寄与しました。新居浜市の歴史発売中、発売場所、市史編纂室、市役所売店、赤金ミュージアム、マイントピア別紙、市史編纂室では、新居浜市に関係する古い資料を調べています。あなたのご自宅にも古い写真や文書などが眠っていませんか？皆さんからの情報をお待ちしています。お問い合わせは、市史編纂室、電話 65-1567 までどうぞ。
14、新刊案内、 録音図書。1、暗い林を抜けて、黒川総著、CD8 時間12分。50を前にして病を得た記者に流れた30年の歳月。死を含んで続いてゆく生と世界の営み。ままならない人生のほのかな輝きを描く。2、私の履歴書。浮川和則、メタ文字社長。浮川和則著、CD2 時間34分。私は社長。妻、初子は専務のコンビで起業し、ジャストシステムを作り、一太郎という大ヒット商品を生み出した。生涯現役と60歳でメタ文字を作り、歩みを続けています。3、私の履歴書、野地邦夫、小松特別顧問、野地邦夫著、CD2 時間34分。北陸福井の出身で、粘り強さや我慢強さには多少の自信がある。為替動向や市場環境など、難局にどう対処したか詳述したい。失敗を咎めず、奨励する社会の到来とチャレンジ精神あふれる人材育成。そんな未来を願う。4、愛媛新聞俳句、2022年4月号。愛媛新聞社、CD1 時間1分、4月9日、16日、23日、30日掲載。5、声の姿勢だより、6月号、テープ1巻、CD1 枚。6、令和切り抜き帳、6月号、朝日、毎日、読売、愛媛新聞より、CD1 枚。7、録音広場、6月号、婦人の友社ほか、CD1 枚。点訳図書。1、トルファンの月、吉田稔著、全1巻。愛媛新聞文芸短歌の選者をされた第二歌集です。2、姿勢だより、6月号、全1巻。
梅雨に入り、体調を崩しやすくなりますので、健康には十分お気をつけください。それでは、来月号の声の姿勢だよりまで。
さようなら。